栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は独協医科大学日光医療センター循環器内科心臓血管腎臓内科杉山拓司先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
はい、独協医科大学日光医療センターの杉山です。よろしくお願いします。
さて今週は狭心症と心筋梗塞についてのお話です。まあ、年末年始、もしかしたら救急医療でかかった方もいたりしてなんて考えるだけでちょっと怖いんですが、改めてこの病気について伺っていきます。狭心症心筋梗塞はどんな病気でしょうか？
はい、狭心症心筋梗塞という病気は日本人の死亡原因の第2位を占めるのが心臓病でして、その約半数が心筋梗塞や狭心症などが原因となっています。治療法が進歩しているにもかかわらず、急性心筋梗塞では約 30% の人が死亡しており、その多くは発症後短時間の死亡で命に関わる病気の一つといえます。心筋梗塞は多くの場合、その前段階である狭心症の段階で治療すれば防ぐことが可能です。
大変怖い病気っていうのを本当皆さんもご存知かと思いますが、かかりたくない怖い病気なんだなという感じがします。この原因について教えていただけますか？
はい、狭心症や心筋梗塞は冠動脈という血管の血液の流れが悪くなる病気です。心臓は血液を全身に送るポンプの働きをしています。ポンプとして働くために心臓の筋肉自身も酸素や栄養を必要とします。その血液を供給するのが心臓を取り巻くように広がっている冠動脈と呼ばれる血管です。この冠動脈において血管壁が硬くなる動脈硬化が進み、血管の内腔が狭くなるのが狭心症、完全に血管が詰まって起こるのが心筋梗塞です。
この冠動脈って先生どのぐらいの太さなんでしょう？
そうですね、はい、部位によって違うんですけれども、太いところですと、5ミリ6ミリとか、末梢に行けば行くほど細くなっていくので、先端だともう本当に1ミリとか2ミリとか、どんどん先細りしていくような血管です。
そういう細い血管が詰まってもこういう病気になってしまう。
そうなんです。
怖いですよね。どんな症状が出るんでしょうか？
一般的な症状としましては、胸が締め付けられるような痛みが出現し、その際に冷や汗が突然出たりします。狭心症では一般的に数分から15分くらい発作が続きます。発作後は安静にしたり、ニトログリセリンという薬を使うと改善します。一方、心筋梗塞では30分以上発作が続き、薬を使っても発作が改善しない場合が多いです。また意識が遠のいたり、いつもより痛みが強い場合にはですね、心筋梗塞の可能性があるため、すぐに救急車を呼びましょう。
この胸が締め付けられる痛みっていうのは、ちょっとこうドキドキした時にキュンってなるような、そういうものではないんですね？
そうですね、そういうものではなくて、やはり一瞬の痛みとは違うので、やっぱり5分10分ですとか、結構持続するような、胸の内臓部分がこう、中の部分がですね、押される痛みですとか締め付けられる痛み、そういった表現をされる方が多いですし、ただ胸だけではなくて溝落ちのところですとか首のあたりですとか、奥歯が痛くなるなんていう方もいらっしゃいます。
これは明らかにいつもと違う痛みなんですね？
そうですね、そういったことが多いですね。
なるほど。検査や診断はどのように行うのでしょうか？
はい、狭心症や心筋梗塞が疑われましたら、問診でまず症状を詳しく聞きます。さらに心電図、心臓の電気的な活動の状態を調べて、また心エコーで心臓の動きを見たりですね、血液検査で心筋のダメージがあるかないかっていうのを調べていきます。また病状をより詳細に確認するためには、 CT やカテーテル検査といって冠動脈を実際に造影して、病状によっては心筋シンチグラフィーなどといった難しい検査を行うこともあります。
こういった、診断検査もどんどん進化してるんですね。はい、狭心症の治療についてはいかがでしょうか？
はい、狭心症や心筋梗塞は命に関わる病気ですので、狭心症の病状によってはですね、心筋梗塞を防ぐための治療が、また心筋梗塞では 救命のために早急な治療が必要です。治療は冠動脈の血流を改善するために行われる主な治療方法として、カテーテル治療法、またバイパス手術方法、あとは薬物療法といった方法があります。当院でも行われているカテーテル治療について具体的にご説明しますと、カテーテルというのは直径数ミリ程度の柔らかい管のことで、このカテーテルを用いる方法をカテーテル治療と呼んでいます。狭心症や心筋梗塞のカテーテル治療にはいくつかの方法がありますが、現在最もよく行われているのはステント治療です。ステント治療とは、カテーテルを使用して動脈硬化など狭くなっている部位をステントと呼ばれる金属でできている網状の筒で広げて血液の流れを改善する治療法になります。ステント治療ではほぼ確実に狭窄した血管を広げることができる治療方法です。
このステント治療、カテーテル治療というのはものすごく進化して、この治療を選ぶ方もいらっしゃるそうなんですが、ただできない場合もあると聞きました。いかがでしょう？
そうですね、冠動脈、心臓を栄養している血管は3本あるんですけれども、やはりこう複数の血管が、細くなっていたりですとか、血管の根元の部分、幹となるような太いところが、障害されていたりですとか、いろんな、他に狭心症だけではなくてですね、弁膜症といった他の心臓の病気もあるとですね、やはり手術を選択しなくてはいけないなんていうケースもありますね。
そうなんですね。なるほど。私たちが予防のためにできることはありますか？
はい、生活習慣が乱れていますと、心臓をめぐる冠動脈が固く狭くなり、狭心症や心筋梗塞の要因となります。特に注意すべき危険因子が、脂肪分や塩分の多い食生活、喫煙、運動不足です。これらの危険因子は血液中に悪玉コレステロールを増やし、内臓脂肪がたまりやすくなります。この内臓脂肪の蓄積によって分泌されるホルモンなどの作用で、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病が誘発されます。血中の糖や脂肪が冠動脈を痛めて、狭心症や心筋梗塞を発症させるのです。予防するには日々の暮らしを見直すことが大事と言えるでしょう。
はい、食生活、それからタバコの害などについてはいかがでしょう？
はい、食生活、特に塩分、脂肪分、糖質を控えめにして、野菜や魚の中心とした食事をとっていただくと、血液中の LDL コレステロールや中性脂肪が減少し、動脈硬化や生活習慣病を予防できます。また魚に含まれる DHA や EPA の栄養成分には血栓ができるのを防ぐ効果があります。タバコに関してはですね、タバコをやめると HDL コレステロール値が改善します。動脈硬化の進行や血栓ができるのを抑えられるので、狭心症や心筋梗塞のリスクを減らすことができます。
今週は獨協医科大学日光医療センター循環器内科心臓血管腎臓内科の杉山拓司先生にお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。